ラジオセラピー、幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。毎月第2、第4、第5日曜日にお送りしているラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。この選択理論、今教育現場や仕事上のマネジメントで成果が上がったり、また親子、夫婦といった身近な人間関係が良くなったりということで注目されていて、愛媛県内でも広がりを見せています。今日もゲストの方と一緒に選択理論の魅力をお伝えしていきますが、今日は先週に引き続いて、愛媛大学教育学部教授で附属中学校校長の平松義樹先生にお話をお伺いします。平松先生、こんにちは。
こんにちは。
前回のお話もとても楽しくて、はい、先生のお話から幸せに一歩近づけるような気がしたんですが、
そうですか、
はい、今日は、はい、平松先生の教育論と選択理論との共通点がどういうことなのか教えていただけますか。
はい、私はウィリアム・グラッサー博士の提唱する選択理論については詳しいことは知りません。安直な比較はできないんですが、井上千代先生から学ばせていただいたものを選択理論と捉えるならば2つあると思います、
はい、
1つは褒めるということ、もう1つは思考や行為を変えるときっといいことがありますよということです。
1つは褒めることで、はい、そしてもう1つが思考や行為、考え方や行動を変えることで、はい、いいことにつながると。
そうですね、
はい、
まず褒めるということなんですけれど、夜回り先生の水谷修先生から教えていただいたことがあります、はい、お前その T シャツかっこいいな、先生昨日も同じ T シャツで言われたよ、お前な2日も褒める T シャツはそれほどいいってことさ。
あ、なるほどね、
はい、このように褒めるたびに子どもの瞳は輝いていくんです。
あ、
はい、子どもの瞳が輝いているぐらい美しいものないですよね。
はい、そう思います。
はい、日本の大人はもっともっと褒めていいと思います。
うん、はい、子どもたち その自己肯定感が低いっていうことは問題になってますけれども、
はい、
やっぱりこう学校が上に上がるに従って否定されることで、自分が優れていないと思えることが多くなったりしてるんじゃないのかなっていうのはとっても心配なところですよね。
そうですね、学校でお前はこんなこともできない、ダメなやつだ、お前ななんで学校に来ているんだ、そんなこともできないのに、そんな格好で学校来るなよ、お前なんか産まなければよかった、これやられたら子供は瞳を曇らせますよね。
もうこういうことを言われたら本当にもう落ち込みますし、はい、学校に行くのが楽しいわけないですよね。
ですよね。ご家庭でもですね、お母さん方にお伝えしたいんですが、皆さんが愛するご主人のために料理を作っていたとしますね、美味しい料理を作って待っていたら、ご主人が帰ってこられて、なんだこんな料理作って、お前の料理はまずくて食えるかと言われたらどうします？
もう二度と作らないぐらいの勢いで、
ですよね、
喧嘩になると思います、
はい、毎日毎日お前はこれもできない、あれもできない、嫌な女だ、お前なんかと結婚しなかったらよかったと言われたらどうでしょう？
もうそうやって批判されて否定されたら距離を置く、もう果ては離婚ということもあり得るかもしれないですね。
ですよね。結婚15年目の記念日を祝うために一生懸命部屋の掃除をして15本のバラのを買ってきて、そしてケーキ、ハートマークを入れて、ラブフィスティーンなんか言って待っていたとしますね
、
はい、ご主人帰ってそんなことやったってもう終わりなんだよと言われたら、皆さん非行中年になりますよね。
非行中年どころじゃないぐらい大変なことになると思います。
大変ですよね、
はい、
ところがご主人が、お前の料理うまいな、お前の優しさが俺を支えてくれる、お前がいるから俺の人生があるんだと言われたら、もう缶ビール1本出すでしょう。
出します、出します、日本でも3本でも、はい、
人はやっぱり大人になっても褒められることで自信がつき伸びるんですよね、
はい、
選択理論では相手は変えられないが自分は変えられるというのがあります、
はい、
これは非常に重要なことで、自分を変えてみることが大事だと思いますね。
相手を認める言動によって相手と距離が近づく、
はい、
でそれが 心地いい、ま、幸せを感じる時間になるというふうに受け止めていいですよね。
いいと思いますね、はい、その通りだと思います。
それを子どもたちに向けてもやらなくちゃいけないですよね、
はい
はい、ではもう一つの選択理論と平松先生の教育論の共通点である思考や行為を変えるといいことがあるというのはどういうことですか？
はい、これは私の体験談をお話しますね。
はい、
私が南谷中学校で野球部を預かることになりました。
先生、野球の経験は終わりだったんですか？
いや、全くありません。私はスポーツ音痴で野球なんてやったことないんです。
それなのに監督で、
はい、元気すぎる子らの集まりだったんですけれど3年かかってまあまあのチームが出来上がります。で、愛媛県で優勝するんです。
素晴らしい。
ありがとうございます、
はい、
で四国大会が香川県でありました。で1回戦は徳島の鴨島中学校でして、試合前に練習の様子を見ると子供たちがビビってくるんです。
うん、
先生、鴨島が170センチのピッチャーが5人もいて速い球を投げてるという。
中学生で170センチもあるピッチャーが5人もいて速い球って言ったらそれはビビりますよね。
ビビりますよね。宇都宮さん、その時あなたが監督だったら何を言われますか？
まあ、気にするな、練習してきたことを信じてやれとか、なんか一生懸命励ますと思いますけど、ぴったりの言葉を思い浮かばないですね。
ごめんなさい、変な質問をして。
いや、
私はこんなにビビっている生徒を見たのは初めてでした。これは何とかしないといけないと思って話した言葉が発想の転換です。
はい、
実際にはこんなことを話したと記憶してます。バカだな、考えてもみるよ、5人もピッチャーがいて試合前に練習しているというのは頼りになるエースがいないということだよ。それに比べてうちは小さいけれどちびっこだけれど絶対的なエースがいるじゃないか。いくら速い球を投げていてもコントロールがなければ試合では使えんぞといったような記憶がありますね。生徒たちはその私の言葉でホッとしたのか、ああそういうことか、先生相手にはエースがおらんのですねと、答えてくれました。まあ、中学生としては単純な思考転換だったんですが、3年間の師弟の信頼関係から生まれた発想の転換だったのでしょう。生徒たちはその鴨島に1対0で勝ち、なんと決勝戦も高知の愛宕中学校に4対3で勝って初優勝しました。
四国大会で初優勝。
そうです。
素晴らしい。
ありがとうございます。そこから言えるのは、どんな逆境に陥っても発想の転換によってその逆境を乗り越えることができるということです。
つい最近のソチオリンピックでも、はい、やっぱり気持ちをプラスにすることによって、例えば浅田真央選手がショートプログラムで失敗したことを開き直りで、はい、フリーで素晴らしい演技をしたとか。
素晴らしかったですね。
感動しました。ああいうことですよね先生。
そうです。選択理論もですね、自動車の前輪の2つが思考と行為だったですよね、
はい、
自分のハンドルさばきで右にも左にも動くことができる、うんうんうん、後輪は感情や生理反応だったと思うんですけれど、はい、これはこれから社会に出られる人たちにぜひ覚えておいてほしいですね。
はい、選択理論でいうところの善行能と平松先生がおっしゃる思考や行為を変えるといいことがあるっていうのは本当に一致してますね。
はい、
2回にわたってとても素敵なお話をいただいたんですが、ちょうど春というのは新しい環境へと旅立っていく季節でもあります。はい、
そうですね。
はい、最後に平松先生から新しい環境へ旅立っていく若い世代へのメッセージをお願いします。
はい、人生いついかなる時に花開くかわからないということです。イギリスのスーザン・ボイルさんのことを思い出してください。私たちは春4月桜だけをめでますけれど、すべての花が春にのみ咲き誇るんではありませんよね。
はい、
夏のひまわり、秋のコスモスだってあります。四季それぞれに輝く花があるように、人生のそれぞれに輝けることがあります。
はい、
人生捨てたもんではありません。焦るな、侮るな、諦めるなの精神で頑張ってほしいなと思います。人は誰でもが自分の物語を持って生きています。私だけの過去、現在、未来の物語の中で、人は人生のあらゆる時期において自分の存在を確かめ、そこに自分自身を発見し、ある時は軌道修正しながら進んでいきます。私の物語を作るのは他の誰でもないあなた自身なのです。ぜひ幸せの責任をかみしめて人生豊かに生きていってください。
はい、自分の人生の主人公として ね、
そうですね、
幸せになる責任を果たしていただきたいですね。
はい、
はい、先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは愛媛大学教育学部教授で愛媛大学教育学部附属中学校校長の平松良樹先生でした。